8章ですね、マルコの福音書の8章です。ここでのテーマがですね、イエスについてくる、イエスについてくるですね。私たちは前回、2つの大きな奇跡を見ました。で、1つは悪霊の追い出しでしたね。そしてもう1つが耳と口が言うことを聞かない人が癒されたということです。で、いずれにおいても、ここでは、非常にこう特殊っていうか大きな奇跡だったんですね。イエス様が、この女の子、悪霊に疲れていた女の子から遠く離れていたのにもかかわらず、もう癒されていたというか追い出されていた。そして、耳が聞こえず口が聞けないというこの2つの障害を持っている人が一度に癒されたということですね。で、私たちはこのナザレにおいてイエス様が、ご自分のことが拒まれてから、続けてずっと大きな奇跡を見ていたんですけれども、ここにおいて非常に大きな奇跡が行われていたわけなんです。そして、今日学ぶところに入ります。続けてイエス様が奇跡を行われていきます。その頃また大勢の人の群れが集まっていたが、食べるものがなかったのでイエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。イエス様がこの前行われたと同じように群衆に食べ物を与える奇跡を行われます。で、最初に行われた奇跡と比べながら読むと面白いんですけれども、もうほとんど同じなんですね。その手順が細かいところまで同じです。違うところはこのパンの数とか人の人数とかはありましたけれども、ここで出てくる大きな違いはイエス様が弟子たちを呼んでおられること、イエス様が弟子たちに話しかけておられることです。前回は弟子たちがイエス様に話してたんですね。このようにイエス様は今回はですね、イエス様が率先してこの奇跡を行われようとしています。まあ、ある大きな目的があったんですが、それは後で読みます。そしてここでかわいそうにという言葉があります。イエス様はいつも人の必要に対して敏感な方だったわけなんですね。そして3日間も私と一緒にいるということを話されてますが、なんで3日間もと思いますけれども、おそらくはイエス様の教え、イエス様の御業、それが次々と行われていてですね、彼らは食べる暇さえもなかった、または食べることを忘れるほど注意を寄せていたということが言えるかもしれません。そして3日間も一緒にいて食べるものを食べとろくろく食べていなかったわけなんです。空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなるでしょう。それに遠くから来ている人もいます。弟子たちは答えた。こんな偏僻なところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができましょうですね。まあ、前回と同じように偏僻なところにおける出来事です。そして弟子たちが群衆に食べさせるような多くのパンを持っていないと言ったのも同じような発言がありますね。で、するとイエスは尋ねられた。パンはどれくらいありますか。弟子たちは7つですと答えた。この前の奇跡では5つのパンでした。するとイエスは群衆に地面に座るようにおっしゃった。これも同じですね。それから7つのパンを取り感謝を捧げてからそれを先ですね。前回ではイエス様は感謝でなくて祝福されたんですけどね、ここでは感謝ということですね。人々に配るように弟子たちに与えられたので弟子たちは群衆に配った。同じですね。弟子たちに配るようにさせています。弟子たちがこの奇跡にかかるようになっています。人々は食べて満腹した。そして余りのパン切れを7つのカゴに取り集めた。で、この前は12のカゴでした。で、人々はおよそ4000人であった。前回は5000人です。で、このように数の違いこそあれ、ほとんど同じ奇跡が行われています。それからイエスは彼らを解散させられた。そしてすぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマルタ地方へ行かれた。群衆が満腹になった後、イエス様はすぐに群衆を解散させられました。その理由がヨハネの福音書に書かれているんですけれども、イエスはこう言われています。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは印を見たからでなく、パンを食べて満腹したからです。群衆はイエスを探していた、またはイエスのところに来ていたんですけれども、動機が変わってしまったんですね。最初は何ですか。人々が癒されるとかですね、そのような必要のために 言ってたんです。しかし今ここでは、イエスを求めるということがですね、貪欲、パンを求める、何かいいことをしてくれるだろうと、こうなんていうんですかね、こうもっとなんか面白いことをしてくれるだろうとかですね、そういうものによって変わっていった、つまり貪欲に変わっていったんですね。それでイエス様は群衆から離れられたわけなんです。そしてこのダルマヌタ地方はガリラヤ湖の西側の岸にあたりますけれども、今ではデカポリス地方のあたりの岸にいたんですが、それは東側の岸辺です。パリサイ人たちがやってきてイエスに議論を仕掛け、天からの印を求めた、イエスを試そうとしたからである。東側に来たらですね、パリサイ人たちが来ました。で、彼らは天からの印を求めたわけです。で、彼らの議論によると、イエスの行われていた奇跡、皆地上のものだっていうことなんですね。人を癒したり悪霊を追い出されたりする、これは皆地上のことに、地上で行われていたものであって、天からの印ではないっていうことなんです。ですから、天に属するものではなくて、地上に属するもの、つまり悪魔や悪霊に属するものだということで、イエスが悪魔によって奇跡を行っているという論理を彼らは展開させたわけです。彼らはこのような議論を吹っかけて、イエスが神からの方であることを証明する奇跡の技を求めています。私たちはこうしたパリサイ人を見てですね、あまりのバカバカしさに呆れ果ててしまいます。なぜならば、これほど多くの奇跡を行ったのに、彼らはそれを認めようとせず、今5000人のこの大きな奇跡が行われたのに、それも認めていません。なのに印を求めている。さらにですね、聖書にはメシアが地上において奇跡を行われる予言が書かれています。盲人の目は開かれ、耳敷いた者の耳は開けられる、その時足苗は鹿のように飛び跳ね、推しの舌は飛び跳ねる、飛び踊るというふうにイザヤが予言してるんですね。つまり彼らはですね、この議論を引っ掛けるだけ、またはこの言葉の遊びっていうか、まあですね、こう病気にかかってるような感じですよね、その言葉の議論に対してですね。まあ、そのような、パリサイ人が出てきました。イエスは心の中で深く探索してこう言われた。なぜ今の時代は印を求めるのか、誠にあなた方に告げます。今の時代には印は絶対に与えられません。印は絶対にないと断言されています。で、今の時代って何でしょうか。これはですね、バプテスマ・ヨハネが神の言葉を話した時から紀元70年に、エルサレムが滅びるまでの時代ですね。つまりキリストがおられる時代、その時代は彼らの求めていたような印っていうのは絶対なかったんです。どういうことかと言いますと、イエス様はご自分が行われていた数々の奇跡と今彼らが言っている印というのを意味を分けておられるんですね。彼らが他の場所で印を求めているところがあります。それはイエス様が十字架の上でかかられているんです時ですけれども、たった今十字架から降りてもらおうか、我々はそれを見たら信じるからという要求がありましたよね。これもその彼らが求めているこの印と同じですね。で、それとイエス様の行われていた奇跡というのは違うんですね。どう違うんでしょうか。イエス様は人々が信仰を持つように奇跡を行われていました。多くの人が癒されて悪霊が追い出されましたが、それは彼らがイエスに信仰を持つようになるためでした。で、信仰、信仰ですか信仰という限りですね、それは信頼関係ですね。自ら進んでイエス様に近づいて、イエス様に信頼を置くということなんですね。イエス様は人に説得してですね、そして人の意思に反して無理やりにご自分を受け入れるようにすることはなさらないんですね。その相手とですね、その自分との間にはこの人格的な関係が築き上げられなければいけません。つまりその信仰を通して人々がイエスに近づいてくる。そしてその奇跡というのは、その信仰によって人々が近づいていく、自ら進んでイエスを願い求めてくる人によってのみ与えられるわけです。ですから思い出してください。イエス様が復活された時もユダヤ人とかに現れないで弟子たちとか、またイエスを信じる者たちに現れましたよね。それが同じことが言えるわけですね。ところがパリサイ人たちが求めた印というのは信仰を生み出しません。彼らは印を行って俺たちを信じさせてみろっていう感じで要求していたわけですよね。 けれども無理やり信じさせてみろと言っても、そのようなことをイエス様はさらさら考えておられませんから、絶対に印はないのですと言われたわけなんです。ただですね、この時代が過ぎ去ると、この今の時代が過ぎ去ると印あるんですね。この天からの印があります。この章の一番最後のところにイエス様は人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来ると言われましたが、まあ、その時はですね、すべての者が膝をかがめてイエスが主であると告白します。それは信仰による告白じゃないんですね。裁きの御座で有罪に定められる者たちの告白であるわけです。ですか、罰を悪いことをした人が裁判所に行くときに何が何でも裁判官のを認めなければいけないわけですよね。それと同じようにイエス様、この天からの印、彼らを求めてるんですけれども、ああ与えますよと。でもそれは裁かれるための印になるわけなんですね。イエスは彼らを離れてまた船に乗って向こう岸に行かれた。このように群衆から離れただけではなくて、パリサイ人からも離れておられます。でこの場合は彼らの不信仰ですね。群衆の時は、肉の欲っていうんですか、貪欲っていうか、ね、食欲によってイエスを求めたんですが、パリサイ人は敵対心によってイエスに近づきましたですね。でガリラヤこの東側の岸辺に着いたばかりなんですけども、いいですか、また戻ってんですね、すぐにね、西側に移られてます。東側ですかね、東側に移られてんですね。西側にいたんだけど東側に移ったのかな。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。その時イエスは彼らに命じて言われた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種とに十分気をつけなさい。今のパリサイ人たちのこの議論からですね、イエス様はこのようなこと、このようなアドバイスをされました。十分気をつけよということなんですね。でこのパン種ですが、思い出してください。パン生地の中に入れるとそれが全体に広がってパンを膨らませるということから、ユダヤ人、聖書の中では罪の象徴として使われているわけなんです。弟子たちにとってパリサイ人とヘロデの不信仰がパン種なわけですね。でイエスはこれまで弟子たちに数多くの奇跡をお見せになり、数多く教えられて、で群衆にも同じように奇跡と教えをされたんですけれども、弟子たちは特別だったんですよね。弟子たちしか見ることができなかったこと、また弟子たちしか聞くことができなかったような奥義というのがありました。そしてこのようなものが積み重ねられてですね、イエス様はある一つのことをですね、弟子たちに分かってもらいたかった、それが後で出てくることなんですけれども、イエスが一体誰であるかという質問なわけです。そのためにですね、今この不信仰によってですね来たパリサイ人たち、それによって弟子たちの信仰の弱い信仰がですね滅ぼされては困るわけなんです。そこでイエス様はここでパン種に気をつけよ、十分に気をつけよというふうに言われています。ところが弟子たちを次見てください。そこで弟子たちはパンを持っていないということで互いに議論し始めた。何言ってるかわからなくて、それでパンを持っていないことだと自分勝手に決めつけてしまいました。それに気づいてイエスは言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですか。イエスは弟子たちを厳しく叱られています。でこれはですね、パン種の例えがわからなかったということもあるんですけれども、それがこのマルコは焦点当てていません。マタイによる福音書だとこのパン種とはこの教えだって言ってるんですね。でもここでは出てこないんですね。ここではこのパン種、パンを持っていないこと、パン一つしか持っていなくて慌てふためいたこと自体にイエス様は問題を感じられたんです。先ほど見たパンの奇跡を悟っていなかったっていう問題ですね。まだわからないのですか、悟らないのですか、心が閉じているんですか。ここで続けざまに反語的な質問をされてるんですね。まだわからないのですかって言ってるのは、あなたたちわからないよって言っていることですね。そして同じように悟っていない、心が固く閉じているということです。 でまず最初の分からないという言葉っていうのこれはですねギリシャ語を調べますと認知するっていう意味ですね。漠然と見ていたり漠然と聞いているんじゃなくて見ているものとか聞いているものが自分の意識の中に入っていくわけなんですよね。まあ、例えばよくクリスチャンじゃない人でこんなところに教会があったのってですね、10年間同じところをこう道路を行き来してたんですけども知らなかったけれども誰かに言われて分かったとかですね。ですから見えてはいるんだけれども見ていないということが成り立つわけなんですけども、見えているものが見るっていう感じですか。それがこの英語だと perceive っていうんですが分かるってまあ訳されてますけれども、これ使われているのはそのギリシャ語です。そして次の、悟るというのはそういった意識の中に入っていっていくつかの事柄が一つの意味を持って入ってくる、分かるっていうことですね。ですから いくつかのこの意識として入ってくるのがこの分かる、それが一つの意味となしてくるということなんです。で弟子たちにとってはどういうことかというと、この2回の出来事があったわけです。ですね。で、それから認識することができた、認知することができたわけですね。それがパンが増えたということですね。そして次にそのパンが増えたという出来事からイエスが創造の力を持っておられる方、創造の働きですね、作られる、天と地を作られるのその創造の働きをされている方なんだということを意味をつかむことができた、つまり悟ることができたはずなんです。なのにそれができなかったということをイエス様は責めておられるわけです。で、その理由が心が固く閉じていたということなんですね。つまりこれは彼らが頭が悪くて理解できなかったということではなくて、彼らの心がイエスに完全に開かれていなかったわけなんです。霊的な事柄に対して受動的だったんですね。霊的な事柄に対しては能動的である、積極的であるしかないわけなんです。自ら自分がそれを欲しがってですね、自ら心を開いていかない限りイエス様を与えることがおできになりません。なぜならばイエス様は信仰によってその人の意思に反したことをなさらない、無理やりそれを悟らせるということはなさらないからなんです。わかりますか。ですから心が固く閉じているというのは弟子たちが行っていたことですね。目がありながら見えないのですか、耳がありながら聞こえないのですか、あなた方は覚えていないのですかですね。この前は耳が聞こえないのにイエスに信仰を持った人の話を読みました。つまり物理的に聞くことと霊的に聞くことっていうのは別の能力になるわけです。で、その能力というのはこの覚えていないのですかというイエス様の言葉で理解することができます。つまり思い出すことによって霊的な目、霊的な耳っていうのが養われるんですね。どういうことかって言いますと、このパンが一つしかなかったという出来事、具体的な出来事が、弟子たちの目の前にありました。で、それをですね、御言葉ですね、またはイエス様が行われた出来事を思い出してですね、でそれに適応させる、それに応用させるっていうことがこの思い出すという作業なわけです。つまりこの頭を使ってる作業ですよね。思い出すっていうのはその私たちが今こうやって聖書を学んでいるわけですけれども、その聖書の言葉を学んでいるだけでなくて、その具体的な一つ一つの出来事に対して漫然と見ているのではなくて、御言葉が思い出されることによってそれがいかにキリストが働いてくださるかっていうのを見ていく作業であります。それがここで思い出すという言葉、覚えているという言葉に現れているわけなんですね。次見てください。私が5000人に5つのパンを裂いてあげたとき、パン切りを取り集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた、12です。4000人に7つのパンを裂いてあげたときは、パン切れを集めて取り集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた、7つです。イエスは言われた、まだ悟らないのですか。弟子たちはパンを食べた人の人数、もともとあったパンの数、そして残ったパンのカゴの数をみんなよく知っていました。おそらくですね、奇跡が行われている時にイエス様がその数を強調されたのではないかと思われます。そしてその数を比較させているわけですね。イエス様は5つのパンから12、しかも5000人が食べた後で12カゴに入っていたわけです。そして7つのパンが4000人が食べた後で7つのカゴに入ったわけです。この算数の計算は小学生でもできますね。小学校1年生でも これは人の技ではなくて奇跡の技なんだっていうのが分かります。ですか、このようにイエス様は客観的な事実に基づいて、これが神からのものである、イエス様が何であるか、どのような方であるかっていうのを示されたんです。こんなにも明らかなのに弟子たちは分からなかった。それでイエス様は悟らないのですかというふうに言われたわけなんですけれども、私たちも同じなんですね。弟子たちを責めることはできません。私たちは聖書のことを理解するときに特別なこの霊的な理解が与えられた人々、その一定の人々に限られると思ってしまいますが、そうではないんですね。このようにあまりにも明らかなことが分からない、悟らないということがよく起こるわけなんです。そこでイエス様は次にある意味で象徴的な奇跡を次に行われます。盲人の目を2段階で癒されます。彼らはベツサイダに着いた。すると人々が盲人を連れて来て触ってやってくださるようにイエスに願った。イエスは盲人の手を取って村の外に連れて行かれた。ここで村の人々からこの盲人を離しています。この前もですね、口が聞けなくて耳が聞こえない人がそのようにして群衆から離れてイエス様は癒しを行われましたけれども、まあそれの理由っていうのはですね、この盲人がイエス様と個人的にこの関わりを持つということもありますし、また弟子たちがですね、この群衆から離れてまたプライベートなところでですね、イエス様のその奇跡的な技をこの見ていくということがあったと思います。そしてその両眼に椿をかけ、両手を彼に当ててやって、何か見えるかと聞かれた。イエス様は耳の聞こえないものと同じようにこの盲人が信仰を持つことができるような素振りをされている、ジェスチャーをしているわけですね。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言った。ぼんやりと見えたわけなんです。わかりますか、ぼんやりと見えました。でそこに見える木々っていうのは、人々っていうのは立ち会っている弟子たちだったかもしれませんね。わかりますか。そしてそれからイエスはもう一度彼らの両眼に両手を当てられた。彼の両眼に両手を当てられた。そして彼が見つめていると、すっかり治り、すべてのものがはっきり見えるようになった。まあこうなってみたいと僕も思いますけれども、裸眼ではっきりと 2.0 で見たいものですが、2回目にですね、両手を当てられるとはっきり見えました。イエスは弟子たちが1回目でぼんやり見える目しか持っていないかったことを指摘されたかったと思うんですね。いいですか、弟子たちはこの時点でですか、イエス様と深い関わりを持っていたんですが、まだぼんやりしか見てなかったわけなんです。けれどももう一つ、あなたが霊的な目が開かれる必要がある、はっきりと見る必要があるということをイエス様はここでおっしゃりたかったんじゃないかなと思うんですね。そこで私たちも必要なことは、イエス・キリストをはっきりと見ることなんですね。これができているかできていないかでクリスチャン生活は関わってくるし、これができているかできていないかでイエス様が後で弟子たちにご自分の使命を教えられますけれども、イエス様がなされたいこと、イエス様がなさっていることを私たちは聞くことができるわけなんですね。このはっきり見るまではですね、それができないわけなんです、イエス様は。ですからはっきり見るということが必要になってくるわけですね。そこでイエスは彼を家に帰し、村に入っていかないようにと言われた。まあ、イエス様は意図的に群衆からこの奇跡を見せないようにされています。このようにして、弟子たちにですね、これから大切な話をされるために、本当に何て言うんですかね、この弟子たちと本当に弟子たちとだけのこの空間というんですかね、それを作ろうとされているわけなんですね。そして次見てください。それからイエスが弟子たちとピリッポカイザリアの村々へ出かけられた。このピリッポカイザリアはガリラのずっと北にある地方です。ずっと北まで登っていかれたんですね。途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私たちを誰だと言っていますか。イエスは私は誰であるかという質問されています。まあ、ここの誰であるかという質問はですね、このマルコの福音書のまさにこの中心的なテーマっていうか、この区切りになるわけなんですけれども、ここからですね、イエス様の働きがガラッと変わります。ここまでの奇跡や癒しっていうのは、そんなことをされているイエスの正体は何かっていうことだったんですね。 その質問を引き出させて、そしてこの方なんだっていうことを示すためにイエス様はずっと奇跡を行われていたわけなんです。そしてまず人々は何と言っているかということですね。さまざまな奇跡を見たんですけれども、その推測からですね、こうだっていうふうに言っているものがあるわけなんですね。つまり告白ですが、それは一体何ですかというふうに聞いています。彼らは答えていった。バプテスマのヨハネだと言っています。もうこれヘロデアンティパスの意見でしたね。エリアだという人もいるし、これはマラキ書に予言されているあのエリアのことです。また預言者の一人だという人もいます、ね。まあ、これが多くの意見というふうに、当時はどうだったか分からないですが、今は言えるんじゃないでしょうかね。イエス様は人では神の言葉は神の啓示を受けたかもしれないけれども、あくまでも人だったということですね。預言者であったということです。それが大勢の人だと思うんですね。イスラム教徒もモハメドとかそう言いましたね。イエスが預言者であったって言いました。日本の人はどうでしょうかね。そういう神の啓示っていう概念さえないから教科書で学んだキリスト教の教祖かなみたいなものだと思うんですけれども、そのような見方しかできていなかったわけです。しかし弟子たちはですね、その預言者というような見方以上の奇跡や教えを見て聞いていたわけなんです。そこでイエスはこう言われています。するとイエスは彼らに尋ねられた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。イエスは弟子たち自身の告白を求めておられますね。ペテロは答えてイエスに言った。あなたはキリストです、あなたはキリストメシアですという単刀直入な答えがですね返ってきました。イエスは天地を創造された神以外の誰でもない神の一人子であるキリストがあなたであるという告白です。以前は一人の子が私たちに与えられ、その名は力ある神永遠の父と呼ばれると予言しました。このような大きな神が人となったということですね。この無限大のように見える宇宙があります、私たちには。そして現代の科学ではしかし無限、有限であるというふうに証明されているわけですね。そしてその聖書ではですね、その宇宙よりもはるかな、その宇宙の枠組みのその外側の方にですね、もっともっとずっと大きな天があると言ってるんですね。でそれが第三の天、神が住むところと言われていて、神様はその天よりもはるかに大きい無限大な方だと言ってるんです。その神がですよ、今ここで人となってですね、ペテロと一緒にいるんです。考えてください。なんていうんですか、言葉で言い尽くすことのできないものすごいことですね。ペテロは天の道からの啓示によってこれを悟ったわけなんです、ね。するとイエスは自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められた。当然ですね。ある意味でこの事実というのは恐ろしいことです。そして他の人に誰にも漏らしてはならないというふうにここで言われているわけですね。そしてイエスはようやく次のことを言うことができます。この認識があってようやく次のことを言うことができるわけなんです。イエスがキリストであるということですね。そのためにこの世に来た使命を次にイエス様は話されます。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日の後によみがえられなければならないと弟子たちに教え始められた。イエスはご自分のことを、人の子と言われてますね。これもメシアの称号であるわけですけれども、神のことがですね、キリストという言葉よりもはるかにインパクトの少ない言葉なんですね。それでイエス様はこの言葉を使うのを好まれました。そしてその人の子が苦しみを受けて、ユダヤ人指導者に拒まれて殺されて、そして3日後によみがえるということですが、当時の人が想像するキリスト像とはあまりにもかけ離れていたわけです。当時は政治的なメシアというのを求めていたわけですけれども、ただですね、私たちの考えからもかけ離れていないでしょうか。天と地を作られた主がですよ、この全知全能の神が多くの苦しみを受けて、そして指導者に拒まれて殺されるというですね、まず私たちには普通の頭では絶対出てこない発想ですね。絶対出てきませんよ、この話。これ聖書を読まなきゃ分かんないですね。そこでこのようにですね、到底考えられない、この 全知全能の神がですよ、人となったっていうこともちょっと信じられないことですけれども、その全知全能の人となった神がですね、殺されるっていうのはもっと信じられないですね。でもこのことを知る必要があるんです。私たちはキリストを深く知る必要があるんですね。まずキリストの全能の力っていうのを信じなければいけません。私たちはこの縮こまってですね、このなんていうか、自分たちのうちに縮こまって信仰生活を歩んでしまいますが、信仰の相手っていうのは全能の神であることを知らなければいけないんですね。そのキリストを心に抱いたのであるから、イエス様が約束されたように御心にかなう祈りだったらそれはみんな聞かれると言われました。これ何回も結構繰り返されてるんですね。ヨハネがよくそれを証ししていますけれども、そのような大きなですね、なんですか、この力っていうのが私たちに委ねられているわけなんですね。ところが私たちは、わかりますね、信仰生活を歩んでいると自分を見つめてしまう。わかりますか、信仰、キリストに対する信仰ではなくて自分に対する信仰に変わっていってしまうわけ。だから縮こまっていってしまうわけなんですね。しかしと同時に、このイエスが殺されてなぶり者にされて死んでいくわけなんです。まあ、よみがえりっていうところで全能の力が現れるわけですけれども、それでもですね、その前段階の十字架の姿っていうのはあまりにも惨めなわけですね。しかもはっきりとこの事柄を話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。まあ、私がですね、この聖書を読んで、まあ、しばらくしてっていうかな、まあ、初めて読んだ時かもしれないんですけれども、この文を読んだ時ですね、あれ、これ印刷ミスじゃないかなと思ったんですね。イエスがペテロを戒めてるっていうんだったらよくある光景なんですけれども、ここではペテロがイエスをいさめているっていうんですね。ペテロ、あなたは何を考えているのかというふうに思ってしまいます。ですけれどもですね、今ちょうどイエス様が全能の神キリストであるという啓示を受けたばっかりなんで、まあ、そのような行動を取ってしまったっていう理由も私にはまあ理解できます。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。まあ、ペテロ自身だけではなくて弟子たちに対しても向けて、弟子たちに対向けても叱られているわけですね。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。これきついですね。ペテロはサタンって言われましたよね。サタン呼ばれされたペテロは相当ショックだったと思うんですが、イエス様はここでペテロをサタンって呼んでるんじゃなくて、サタンがペテロの思いに入ってきてイエスをいさめるようにさせたわけなんです。先ほどは神から啓示を受けたわけですけれども、今そのちょっと後に今度はサタンの声をペテロは聞いてしまっています。まあ、よく起こることなんですね、これもね。で、サタンが思いに入ってきた理由っていうのは、ペテロ自身が神のことを思わないで人のことを思っていたからなんです。そうです、神が人となること自体もものすごいんですけれども、そのキリストが殺されることはもっと考えられないことですね。信じられないっていうのが私たちの自然な感情です。自然な感情です。しかしそれには従ってはならない、人のことを思ってはならないっていうことですね。そのことをイエス様は言われている。そして自分の思いを神に従わせる必要がある。それがたとえというか、自分の思い、人の思いというのは必ず神に反抗するものなんですね。神の思いというのは人間の思いとかけ離れている。天と地が離れているように神様の思いは私たちの思いと違うんだというわけなんですから、離れているわけなんですね。ですから自分の思いを神に従わせる必要があるわけなんです。そしてそのことはキリストの十字架にとどまらず私たちの生活全般に言えることなわけなんですね。そして次のことが書かれています。次の場面に移ります。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われたですね。ここでは弟子たちだけではなくて群衆ですね、群衆を呼び寄せています。なぜならば弟子たちも群衆たちも次に出てくるイエス様の言葉、私についてきたいのではということですね。ついてきてたものなんですね、イエス様に。そして同じ問題を抱えていました。弟子たちも、まあ、違った意味で違った形ではありますけれども、群衆も弟子たちも同じ問題を抱えていたわけなんです。 それが次に書かれています。誰でも私についてきたいと思うなら、まあ、願うならっていうことですね。自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。弟子たちも群衆たちもイエスについてったわけなんです。そしてイエスは付き従いたいと思うなら2つの条件がありますよって言ってます。自分を捨てることと自分の十字架を追うことです。まず自分を捨てるということですが、これは自分を中心にした思いを捨てるということです。先ほど話した自分の思いを捨てるということですね。自分の思い、人のことを思うということを捨てるということです。で、群衆はイエスについてくるときに、この自分の必要が満たされるっていうのは分かるんですけれども、その必要というのと欲というのは違うんですよね。例えばお金が満たされるっていうことと、もっとお金が欲しいっていうのは違うわけです。分かりますよね。そのように、彼らはそのような欲望を満たそうとしていた。また弟子たちはどうでしたか？今見たように、この、弟子たちはそういう面においては特にこの誘惑っていうかそういうものはなかったんですけれども、この人のことを思ってたっていう誘惑があったわけですよね。神のことを思わず人のことを思ってたっていうことです。まあマタイの福音書で私たちは学びましたが、イエス様の思ってらっしゃることと彼らの思ってることがどんどんどんどん離れていってですね、あの十字架にかかるって言ってるのに、あのヨハネとヤコブのお母さんが来てですね、あの右大臣左大臣にしてくれっていうなんかトンチンカンの話が出てきたわけなんですね。まあ、そのようにあのやっぱり人のことを思っていたわけなんです。いずれもキリストとして、あるいは力ある預言者として彼らは認めていたんですが、その力を自分の思う通りに、自分の思うようになるというふうに考えていきました。ですか。でもそれを捨てなさいって言ってるんですね。私たちは自分の生活のうちにイエスが力強く働かれてほしいと願っています。そしてお祈りをするわけですね。そしてイエス様も確かに力ある働きをしたいと願っているんです。しかし私たちはですね、自分を捨てていないのに、自分が思う通りに何かことが運んでほしい、また自分を喜ばせたいと思ってそういうことをやって、そういう生活をしながらですね、力を求めているわけなんです。それは的外れなんですね。願いが叶えられてですね、叶えられなくてですね、私たちは神は生きておられるのかっていうふうに疑ってしまうわけなんです。でもそうじゃないんですね。ヤコブが言ってるように、悪い動機で願っているから、神が生きておられないのではなくて、自分の願いが自己中心的、自分中心的だから叶えられないわけなんです。ですか。そして自分を捨てることと一緒に行われているのが、自分の十字架を追うということですね。これはあの切っても切り離せません。自分の十字架を追うということは自分を捨てることであるし、自分を捨てるっていうのは聖書の中では十字架を追うということなんですね。このよく自分を捨てるっていうとですね、この禁欲主義とかですね、または日本人だと何て言うんですかね、こうあのなんか自分を捨てる、何かなんか違うんですよね。それはですね、なんで違ってくるかっていうと、自分の十字架を追うっていうことがなくなっちゃってるからなんです。これはどういうことかと言いますと、自分が神の御心に全部合わせていくということなんです。自分を神の御心に合わせていく、神の御心がどのように表されるかって言ったら、もちろんこの神の御言葉というものがあるから、私たちは神の御言葉に合わせていくことによって、それがおのずと自分を捨てることになります。もし合わせるんであれば自分を捨てざるを得ないわけなんです。でも自分を捨てると言いながら、なんて言うんですかね、あ、私はダメだって言ってですね、あのダメだダメだって言うんだけど、的外れに捨ててってる場合が多いわけなんですね。そうじゃなくて、神に合わせていく、神の御心に合わせていくっていうことが自分の十字架を追うということになります。そしてこの十字架という言葉、これはですね、ローマ帝国がまあ死刑宣告をし、その死刑の処刑をするときにですね、囚人に負わせたものですけれども、囚人はですね、このローマ帝国の権力っていうものに完全に従わなければいけないわけですね。つまり権力のもと、権威のもとに完全に従って、もう全てがもうそのローマ帝国のものになってしまっているという状態です。同じようにイエス様の十字架はどうですか。父なる神の御心に完全に従った状態ですよね。それはもう今見たように、人間的にはイエス様でさえもこの杯からはこの杯を願いますならば取って下げてくださいというふうに言われたように、イエス様ご自身でさえも考えられないことだったわけです。ですから全部従った。 神の全権のもとに従っていったという姿ですから、私たちもここで、イエス様の十字架を追うということではないわけですね。自分の十字架を追いってありますから、神様一人一人がですね、私たちにこの御心を持っておられるわけで、その御心に完全に従っていくということが自分の十字架を追いということになるわけです。そしてこの道を歩んで初めてキリストの力を体験することができるわけなんです。この力を体験できないっていうのを感じるときに、まず自分の胸に手を当てて考えてください。それでは私は神の御言葉に自分を従わしているかということなんです。ですか？ちょうどこれはですね、電車を乗るために切符を買いなさいっていうですね、ガイドラインに従うことなわけです。御言葉に従って初めてキリストとその力のうちに歩むことができるわけなのに、御言葉に従っていないのにクリスチャン生活が楽しくないのは、切符を買わずして電車に乗ろうと頑張っているからなんです。切符を買いなさいって言ってるわけですね。御言葉があるわけです。で、それを嫌だって言ってですね、電車に乗れませんって言ってですね、目的地に行けませんって言ってるのが私たちなわけなんです。ですか？ですから、従うには自分を捨てて自分の十字架を負う必要があります。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。で、この命、生活全般を考えてよろしいと思います。生活全般なんていうんですかね、この物質的な生活もそうですけれども、精神的なものですね、そういうものも含めています。そういうものがここでこの命というのを表しています。で、命を救うというのは自分のために生きていくということですね。で、神もキリストも持っていない人は、たとえ犠牲的な生活をしていたとしても自分のために生きています。で、そういう人は永遠の命を失うわけですね。霊的な命ですね、ギリシャ語で言うと造営ですね。造営を失ってしまいます。その反対にキリストと福音のために生きている人は命を失う、この、ここで出ている命ですね、命を失います。つまり、御言葉に従っているとですね、その生活に不便が出てきたり人間関係が悪くなったりっていう、この、ですか、従っていない人にないようなことが起こってくるわけなんですよね。で、文字通り殉教、命を失うって、文字通りの物理的な命っていうのも失われる場合があるわけなんですけども、もちろんそれもですね、ここには含まれるわけなんですが、それだけじゃないんですよ。いいですか？そのことを、この生活全般で損をするっていうんですかね、命を失っていくわけなんですね。けれども永遠の命を持つんですよとイエス様は言われています。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。これはですね、イエス様が自分のために生きることとキリストのために生きることを計りにかけてるんですね。どっちが得ですかって言ってるんです。経済的に考えてくださいって言ってるんですね。100年間最高の生活しましょう。最高の生活をするとしましょう。で、自分のために生きている人にとってはこれはどうですか。全世界を手に入れるっていうのが最高の状態じゃないですか。けれども永遠っていうのがあります。地獄で永遠を過ごします。計りにかけてくださいってイエス様言ってるわけです。で、こっちでですね、100年間ですね、最悪の生活をするとします。イエス様のためけれどもどうですか。永遠では最高の生活をします。計りにかけたらどうですかっていうふうにイエス様は今ここで話されてるわけですね。この買い戻すためには人は一体何を差し出すことができましょうっていうのは、地獄に行ってもですね、どんな財産を持ってもこの魂を変えられませんよと、買い取ることはできませんよと言っているわけです。そして最後、このような寛因と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるようなものなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るときにはそのような人のことを恥じますですね。寛因と罪の時代っていうのは先ほどの今の時代ですね。いいですか？そしてこれはキリストが来られているのに、それに従わないで福音が述べ伝えられているのに、それを信じない時代のことですね。で、そのような時代、私たちも住んでいます。私たちもそのような時代に住んでいます。で、その時代にとっては、どうですか？キリスト、またキリストの御言葉、馬鹿らしいものにとります。その時代はですね。また踏んで捨ててしまいたいもの。またできれば全く聞きたくないものです。だから自分のために生きるのには、福音は恥ずかしいものとなる、されていくわけですね。けれども、パウロは言いました。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる人すべてにとって救いを得させる神の力です。ですから、この福音を恥とせず、キリスト、しかも十字架につけられてキリストを誇って、キリストの御言葉を誇るときに、私たちは御国で偉大なものと呼ばれ、しかし恥じるならば、キリストもそのような人たちを恥じるわけです。ですね。こうして、 キリストについてくるものと題して話させていただきました。で、2つのことですを覚えてなきゃいけません。私は誰かと言われる前にですね、イエス様は全能の力を持っておられる神であることを示されました。そしてもう一つはキリストの使命、キリストが十字架の道を歩まれるということです。で、これは2つ別々のことではないんですね。1つなんです。私たちがキリストに従うときは、この全能の力が働くと同時に、私たちがキリストの十字架の道、十字架の道を歩むということなんですね。ですから自分の欲に従って生きるのでもなく、また自分のこう思う通りにですね、この力が働いていくのでもありません。またですね、この全能の力というのを無視してですね、この自分のうちで縮こまっているのでもありません。キリストの力はその欲ではなくて必要の中に働くわけです。また自分の強さではなくて自分の弱さに働きます。称賛の中にではなくて屈辱の中に働くんですね。主はパウロに言われました。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。またパウロはこう言いました。私たちは人に知られているようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようでも殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。このように全能の力っていうのと十字架の道っていうね、一見矛盾しているようなこの真理というのがこのキリストのうちに働くわけなんですね。このパウロが言ってるように、わかりますか。知られてないようでも知られて、死にそうでも生きてて、罰せられてるようでも殺されないで、悲しんでいるようでも喜んでいる、貧しいようでも富ませ。不思議ですね。でもこれはですね、このイエス様の道だったんです。イエス様の力だったんですね。私たちもキリストに従っているわけです。そのようなところを歩んでいくわけですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにして私たちが陥りやすいこの過ちっていうのを見ることができました。私たちはこの人々にバカにされたり、自分の思うようにいかなくなったり、そしてこの人々がこの影響、キリストに対して応答しないのを見て、本当に、このクリスチャンというのは弱い存在だなと思ってしまいますけれども、その時に私たちは信じている方が、この宇宙よりもはるかに大きくて、そしてこの宇宙の天より、宇宙の外にある天よりもはるかに大きい、もう無限大で大きい神を信じているということを忘れてしまいます。またそれを信じているんですけれども、私たちがいつも怠ってしまうのは、自分を捨て自分の十字架を追っているということです。そのために私たちはその力を信じているのだけれども、この自分の思う通りに生きていきたい、自分に対して生きていきたいと願ってしまいます。主よ、そのような2つの落とし穴、今発見することができてありがとうございました。このパウロが言ったように、本当に弱さの中にあってこそキリストの力が完全に働くのであり、弱い時にこそ強いと高らかに宣言するクリスチャンとさせてくださいますようにお願いいたします。主を感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。